ここで阪神淡路大震災と東日本大震災の違いは何でしょうか。柴田さん、お願いします。
はい、私柴田は阪神淡路大震災と東日本大震災の違いについて話します。阪神淡路大震災では神戸、西宮、宝塚などいわゆる都会が主に被災しました。しかし東日本大震災では石巻、気仙沼といった人口5万人以下の地区が被災の中心となりました。阪神淡路大震災で被災された人の多くが会社員であるのに対し、東日本大震災で被災された人の多くは漁業、農業などの一次産業を仕事にしています。つまり生活スタイルが異なっています。生活スタイルが異なっていれば2つの地震によって生じた問題も異なっていると言えます。阪神淡路大震災では住む場所を中心に復興していきましたが、東日本大震災では住む場所だけではなく漁業や農業などで働く場所を津波によって奪われてしまったので、仕事をする環境をまず整えていく復興をする必要があります。さらに被災の大きさも全く違います。阪神淡路大震災の場合は20ヘクタールほどの範囲で復興都市計画事業が進められ、被災者のための住宅開発面積は70ヘクタールから100ヘクタールといった規模で、甲子園球場約100個分の広さです。東日本大震災の場合、例えば石巻市では20平方キロメートルが津波で浸水したり、10平方キロメートルにわたって家がなかったりということが起きています。ヘクタールと平方キロメートルでは桁が2つ違うので、東日本大震災の被害は阪神淡路大震災の被害の100倍ほど違います。阪神淡路大震災と東日本大震災の主な違いはこの2つです。
はい、ありがとうございます。柴田さんは生活スタイルが違う、被災の大きさが違うという2つの違う点を小林さんから聞いたときにどのように感じましたか。
はい、阪神淡路大震災と東日本大震災は共に大きな地震であるので、小林さんに話を聞くまでは同じような問題が起こっていると思っていました。実際にはその地域に住んでいる人々の職種によって生活が異なるので、生じる問題も異なるということを知り、自分の考えが浅はかであったと反省しました。東日本大震災では地震によって津波が発生し、阪神淡路大震災とは比べ物にならないほど広い範囲に被害が拡大しました。陸に大きな船が打ち上げられていたり、建物の屋根の上に船が乗っかっていたりと、津波による被害の大きさはテレビでも再三報じられていたので知ってはいましたが、阪神淡路大震災と具体的に比較したときに被害が100倍も大きいことに大変驚きました。東日本大震災の被災者の多くは漁師であり、漁師にとって必須の船が家もろとも津波によってなくなってしまったので、家と職を同時に失ったことになります。そのような境遇にある人たちが元の暮らしを取り戻さなければならないことを考えると、復興にはまだまだ時間がかかる気がします。
はい、ありがとうございます。震災といっても規模、地域が違います。またそこで生活する人の生活スタイルが一番の違いだと思います。阪神淡路大震災では会社員の多くが被害を受けたのに対し、東日本大震災では主に自営業をされている人が被害を受けています。スタイルが違うということは支援する形も変わってくると思います。では震災の規模、生活スタイルの違いがある中、阪神淡路大震災の教訓は生かされたのでしょうか。曽さん、お願いします。
はい、私曽は阪神淡路大震災の教訓を東日本大震災で生かせたかどうかについて話したいと思います。結論から言います。東日本の 90% の地区では阪神淡路大震災の教訓は生かせない、これが小林さんが出した結論です。しかし残り 10% の地区では阪神淡路大震災の教訓が生かせると言われております。この 10% の地区というのは各々の市の中心部を指しており、人がたくさん集まるようなところであります。 10% の地区では阪神淡路大震災後に行われたまちづくり協議会と市民まちづくり支援ネットワークが活用できると言われております。なぜなら人が集まる地区では住んでいる市民が復興の主体となり、行政と手を組み、また都市計画に関する専門家との話し合いのもと具体的なまちづくりを行うことができるからです。よって 10% の地区では阪神淡路大震災の教訓を東日本大震災で生かせると言えるのではないでしょうか。
はい、ありがとうございます。教訓は 10% では生かされ、残りの 90% では生かされないという点について曽さんはどのように感じますか。また曽さんが考える復興案はありますか。
はい、私曽は小林さんの話を聞くまでは東日本大震災も阪神淡路大震災と同じような都市計画で 復興に臨めると思っていました。しかし、やはり住んでいる地域の地理的問題や人間、生活などが異なっていれば、それに対応する都市計画もまた異なったものになるのだなと驚かされました。しかし、それでもそこに住んでいる市民が主体的に自分たちの町を作り直すといった大まかなところは、たとえ被災地の状況が異なっていようとも一致させるべきなのではないかとも思いました。10% の地域は、まちづくり協議会や市民まちづくり支援ネットワークのような仕組みによって、市民主体のまちづくりが実現できそうです。そして、大部分の 90% も、どうにかこのまちづくり協議会や市民まちづくり支援ネットワークのような仕組みを活かせるか、今後の課題になるような気がします。そこで、私が考えた案なのですが、90% の大きな地域のくくりを細かく分けます。そして、ある程度被災の状況が類似している地域を分類し、その地域ごとにあったまちづくり協議会や市民まちづくり支援ネットワークのような仕組みを行うことで、90% の大きな地域にも対応できると思います。今後、震災が起こった時も、市民主体のまちづくりをどの地域にも活かせるようにすれば、阪神・淡路大震災の教訓は今後とも十分に活かせるように思います。
はい、ありがとうございます。活かされた点もあれば、活かされなかった点もあるということですね。教訓が活かされる地域では、まちづくり協議会や市民まちづくり支援ネットワークを活かして行えばいいのではないでしょうか。また、活かされなかった点に関しては難しいと思いますが、できることからやっていければいいのではないでしょうか。